星尾敏子さんっていう大学の先生がいらっしゃいます。この方が教団の出版局から言葉の花束っていう小さな冊子を出しになりました。その希望というその本の中にですね、神を愛する者たち、つまりご計画に従って召された者たちには万事が益となるように共に働くということを私たちは知っていますというローマの信徒への手紙の8章28節の言葉を引用してこうおっしゃっているんです。自分の内側を見つめてマイナスの計算ばかりをしていることに気づくことがあります。その言葉は別の訳では神は万事を益となるようにしてくださるとなっていて、神がマイナス記号をプラスに変えてくださること、それが私たちの希望のもといであることを示してくれますというふうに述べています。つまり神がマイナス記号をプラスに変えてくださる、これが我々の信仰なんですが、今日の福音書の主人公は実はマイナス記号ばっかりで生きていた人のようですね。エルサレムのヘブライ語でベトサダと呼ばれるという、これは司法の表紙にの絵引用しました絵にはベテスダというふうになっています。このベトサダというのは読み方の違いのようですね。この新共同訳だけがベトサダというふうに読んでるんです。だからまあ多分こう読むのが正しいという確信を持って学者の人たちがこういうふうに訳されたんだと思うんですが、まあ古くから聖書に慣れている人はベテスダの池っていう、それで慣れてきている、その池で、ありますが、ここに大勢の病人が横たわっていた。そして、とても不思議なことなんですが、まあ現代的に言えば間欠泉っていうんでしょうが、ある一定の時間がしたらぷわっとこう湧く、その湧いてきたところへ飛び込むと病気が治るっていうふうに信じられて、そして大勢の病人がいたんですが、ずっと治らないでその回廊のところにいた病人がいた。38年も病気で苦しんでいる人って言いますから、これ随分長い、38年そこにいたかどうかはわからないんですけれども、つまり彼はイエス様に良くなりたいかって尋ねられた。この質問自体が見ようによっちゃちょっと失礼ですね。治りたいからそこにいるの決まってるわけです。だからそう聞かれたら、はいそうですっていうふうに言えばいいんですけども、このマイナス思考にとらわれてしまった人は、これは仲介者の表現をすると絶望に安住している人っていう言い方をします。絶望に安住している、二つのことに絶望している、自分はもう病気は治らないということと、そして人間なんてみんな冷たいっていう、つまり自分が入ろうとするとみんな先に行っちゃうんですって、そういう言い方ですね。ですからもうずっと自分の中ではそのマイナスの考え方ばっかりが支配してた。だけどそこにイエスがこのたった一人のこの男に目をつけられた。それはその人が横たわっているのを見って書いてありますね。そしてまたもう長い間病気であるのを知って、これが神様が私たちに対しておられる対し方なんです。いつも見ていてくださる、そして知ってくださってる。多分イエスは大勢の病人がいる中でたった一人の人、本当はイエス様が癒すんだったら全部を癒してあげればいいのに、このたった一人だけに向かって癒された。この今日は一人に向き合うという題をつけたんです。神様は 一人に向き合う方なんです。ですから、私にとって神様はすべて、そして私にとって神様は、よそを向いている時があるなんてことはない。それが神様。だから、イエス様が後で、私の父は、今もなお働いておられる。だから私も働くのだ。つまり、この病人が癒されて、そしてイエスが床を担いで歩きなさいっていうふうに言われた。つまり、これまで伏せていた、まあ、マットでしょうね。それはもういらなくなったから担いで帰りなさいっていうふうに言った。ところが、その担いで帰る姿を見ているユダヤ人たちが、今日安息日でそんな労働しちゃダメだぞっていうふうに言ったわけですね。それで彼は、いやいや、私の病気治してくれた人が戸を担いで歩けって言ったんですよっていう言い訳をした。本当はそんな余計なこと言わなくてもいいと思うんですけれども、いやいや、自分でしたくて言ったんじゃないし、歩けって言われたからやってんですって、こう、責任転嫁をする姿勢が出た。どうもこの人、普通の福音書に出てくる病気を癒された人とちょっと違うようです。普通はそれから神を賛美してとかですね、すっかり生まれ変わったっていうふうに出るんですが、この人どうなっちゃったかわかんない。そして、しかもその後で、それは、そんなこと言ったやつ誰なんだって聞かれたら、わかりません。ところが、後になって群衆の中で、またイエスに会った時にそれがイエスという人だっていうのはわかったら、しなくてもいいのに、わざわざ、15節見ると、この人は立ち去って自分を癒したのはイエスだとユダヤ人たちに知らせた。この知らせたっていうのは密告したっていうふうに使うこともできる言葉なんです。だから私が今言いましたね。別にわざわざ知らせなくたっていいのに自分でわざわざ言いに行った。つまりそれぐらい責任転嫁したかった。ね、今の自分をしっかり見ようとしない。そして、本当はもう良くなったのに、嬉しいはずなのに、もう人に責められたら、それは私のせいじゃないんだ。誰のせいだって。そして、この責任を負ってくれる人を探し回って、そして、その責めた人たちに、いや、私ね、歩けって言ったのはイエスっていう人ですよ。そして、ヨハネはここでですね、他の福音書と違うのは、他の福音書はイエスの生涯の後半になって迫害が始まるんですが、ヨハネではですね、これごく初期です。イエスが伝道を始めた。そのごく初期から、18節を見ると、ユダヤ人たちはますますイエスを殺そうと狙うようになった。もうこの時から殺意を持ってイエスを見る人たちがいたと。それは、安息日を破るだけでなく、神をご自分の父と呼んでご自身を神と等しいものとされたからである。それは、この、17節ですね。この17節も前後の関係で見ると、唐突に出てくるんです。イエスはお答えになったって、何にお答えになったのかわかんない。だから、多分、同じことだと思う。なぜこんなことをしたのだって誰かに、咎められた時にイエスはお答えになった。だから、そして私の父は今もなお働いておられる。この私の父はって神様のことを私の父って呼んだ、このことはユダヤ教の発想には全くないんです。なんという神を冒涜するひどいこと。ね、一人よがりもいいとこだっていう。それで、彼らは正義感に燃えて、こいつはひどい奴だ。しかも、安息日に労働しろっていうふうに人に言う。だから、ますますけしからん。という、そういう、動きが、もう早くも出てきたのだっていうのが、ヨハネによる福音書の主張ですね。今日の、この、後で、歌う賛美歌290番ですが、この、律法を破ると責められても、イエスは、3節にですね、清い安息日に主イエスは歩けない人を立ち上がらせ、 立法を破ると責められても御心に生きたというふうに書いてある。私たちはそれは聖書違反じゃないか、聖書的ではないんではないかとかっていうふうに言われるとたじろいだりするんですが、イエスは常に御心が何であったかっていうところに立った。だからそれは他の人が違反だというふうに言っても御心に従う、これが信仰の中心なんですね。ですからこの人が後にどうなったかっていうことはわからないのですけれども、私たちはイエスのなさった働き技が私たちにもなされているのだということに目を向けたいというふうに思うのです。で、この38年も病気で苦しんだっていうね、この人をこう見たら、私は病気で苦しんだ人っていうふうに連想すると八木重吉のことを思い出します。彼は病気のにずっと苦しんで、しかも29歳で亡くなっていますから、38年よりは短いんですね。だけど子供たちが2人いて、そして自分が結核で伏せてばっかりいる、とても情けない思いになるわけですね。こんな詩があります。朝目を覚まして自分の体の弱いこと、妻のこと、子供たちの行く末のことを考え、ボロボロ涙が出て止まらなかった。自分自身に向き合っています。誰のせいっていうんじゃない。だから自分が本当はちゃんとしてやりたい。子供たちのために。で、もう、多分彼はもう死を覚悟してたんだろうと思うんですが、自分が早くに亡くなったらこの子たちどうなるんだろう。そういうふうに考えると、ボロボロ涙が出て止まらなかった、情けない自分の姿を彼はそのまま書いている。そういう詩がたくさんあるんです、病床ですからね。だけどまたこういう詩があるんです。春っていう題をつけて、そして括弧をして天国って書いてある。天国にはもっといい桜があるだろう、もっといいひばりがいるだろう、もっといい朝があるだろう。で、この重吉の詩を見てですね、解説した同じようにやっぱり生涯を持っていらっしゃる関茂牧師がこういうふうに考えて書いていらっしゃるんです。かっこつきながら重吉は天国を感じているのであります。目も耳も心も今のここを超えて上へと向かおうとするのであります。つまり今ここが天国だって言い切ってるんじゃない、天国ではないけれども天国なんだ、天国の一部なんだっていう、それがかっこ天国っていう見方。これは私はいつも引用する晴れ咲く神父だったら、ここが天国ですっていうふうに言い切られる方なんですけれども、普通だったらそうは簡単には言えないだろう。すると、八木重吉のように、かっこ天国っていう、そういう受け止め方があるのか。そして、もっといい桜があるだろう。つまり、天国ならもっと違うんだ。ということは、桜を見て、いいなって思ってるんです、彼は。そして、ひばりがさえずってる。春らしい春が来たんだ。のどかだな。あのひばりには何の苦労もないんだろうな、とかって思いながら。だけど、もっといいひばりがいるだろうな。もっといい朝があるだろう。今は自分は情けない。もうどうなるかわかんない。だから、きっともっと素晴らしい朝があるだろう。っていうふうに、今、ここに、つまり自分のあるがままをしっかり受け止めながら、同時に天国を見つめる。これが我々の信仰なんです。だから、矛盾した状態の中にありながら喜ぶ。ご利益宗教との決定的な違いなんです。ご利益宗教というのは、全部問題が解決するんです。しちゃう。信仰を持ったら、 あなたは必ず病気は良くなりますよ。商売はうまくいきますよっていう。そういう信仰は逆にうまくいかなかったら、あなたの信仰はダメだからねっていうふうには決めつけられるんです。だからそういうことではないのです。キリストの十字架と復活を信じる、この信仰っていうのは逆説に生きる。だから自分をじっと見つめながら、同時に私たちは天にいる。天に入れられているっていう、そこに目を留めること。だから、苦しいなって自分に姿に正直になりつつ、ハレルヤって喜ぶことができる。これが私たちの置かれている天国なんだと。そしてそれを確認するのが毎週日曜のこの行動礼拝なんだというふうに思うのです。私たちはやっぱり、かっこ天国に生きてる。ということを確信して歩んでいきたいと思います。お祈りしましょう。天の父様、足りなくて、そして怠りがしで、気づくことの誠に鈍いものであるにもかかわらず、あなたはいつも顧みてくださって、そしてイエス・キリストを通してしっかり天国のお約束をくださいました。だから今私たちは礼拝を通していつも天国を見ています。天国に生かされている恵みを日々思いながら、また苦しみや辛いことにも立ち向かっていきます。どうぞ私たちが自分の目を、自分ばかりを見つめて、マイナスばかりに囚われそうになるときに、目を見上げて、私たちを見つめておられ、知っておられる方に気づくことができるように、聖霊がいつも私たちを支え、導いてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。